い、じゃあ次は7番目の個人の自信ってやつですね。
あ、そうですね、非常に大切なテーマですね。
おー、これはちょっとビッグですよね。ビッグというか、これ多分アジャイルとか多分普通の仕事の生産性もすごい効いてくるところですね。
あ、そうですね、はい、
これ何の写真ですか？
あ、そうですね、はい、飛行場のバイゲージクレームの場所ですね、う
ん、なるほど、
はい、うん、私が先週日本に着いた時にはこういうことがありました。ほう、もう羽田空港に来て、私は飛行機の後ろに座ってましたので、うん、やっとバイゲージクレームに着いたらどこ探してもカートはなかったですね、
うん、なるほど。
でもいろいろ歩きもあったりして、うん、やっと1台だけ見つけました。
なるほど、
うん、でもその1台には何も荷物が置いてなかったけど、ちょっとバスケットのところにちょっとゴミみたいなものがあったんですが、うん、でももう誰も使ってないようでしたけど、うん、でも隣に2人、まあ、飛行機会社の社員なのか、うん、飛行場の社員なのか分かんないけど、制服着てた女性がいました。そしてそこでも明らかに仕事中だったので、うん、もう誰かこのカート使ってますかを聞きました。
なるほど。
そして答えは、さあよく分からないんですが、うん、要するにあんまり役立たない回答で、
はい、
でもなんでもっと役立つ回答しないのか、すごく謎のように考えて、うん、もうそこまでの質問に答えることはもう許されていないとか、うん、もしかするとなんか 1% で誰かカートを使ってたのであれば悪いとかと思って、でも私が本当になんか日本に来ましたと思って。じゃあ誰も使ってないようですので私は使いますと言ってカート取ったんですね。
ああ、そうですね、
はい、
まあ、僕からすると彼女の気持ちは分からいでもなくて、うん、なんかね、ジャパニーズとしてはなんていうんですかね、まあ、このカートは、まあ、多分明らかに誰も使ってないですけど、僕らのマインドセットやと、まあ、これが 100% 誰も使ってないって分かんないから、だから分からないっていうか、これを本当に持って行っていいか分からないし、うん、僕、まあ、それも、まあ、上司に聞いたらいいかもしれへんけど、まあ、上司に聞いていいものか分からへんしできないみたいなね、まあ、多分そんな感じやと思うんですよね、うん、だからまあでもそうね、でも別にね、それもなんか、まあ、自分で判断してピッてやればいいやんって言われたら確かにそうやなってすごい話を聞いたらすごい思うんですね。ちなみに US だったらどう違うんですか？
う
ん、
そうですね、アメリカの場合はそこに立ってるのであればもう見てるはずですので、うん、何か言います、ああ誰も使ってないようですのでどうぞとかのようなことを答えるでしょうね。
だからもう自分でバンバン判断
して判断する、自分で判断するんですね、うん、そのように、うん、任せられてる、判断してもいいということですね。
そうですね、僕もほとんどなんか承認とかいうのほぼないし、なんか、まあ、前でも言いましたけどあんまり、まあ、基本的に自分で大体判断しますよね、うんうん、なんかね、うん、まあ、バジェットガサッと取る時ぐらいなもんで、
うん、
なんか大抵は別に自分で判断して、なんで君聞いてくんのぐらいの勢いって、うん、最初はなんか逆に僕はたくさん聞いてたんですけど、
あ、そうです
、なんかそんな感じですよね。でもそれで別になんか変になることってないですよね、正直言って。
そうですね、はい、
うん、
それが英語でエンパワーメントと言うんですね、部下のエンパワーメント、それは確かに個人の自信と非常に関係するコンセプトで、うん、みんなが自分がチームの重要な一員で自分の仕事を自分で判断してもいいようにエンパワーされている、
うんうん、
そして自分が、まあ、集大成を持って独立心を持つことですね、うん、自分の仕事に関しては、うん、そしてもうチームの中には、うん、例えば何か自分の専門外でしたら、うん、ちょっと私の専門外とか、うん、私が知らないとかをお互いに言えることは、うん、非常に重要ですね、うん、お互いに。でも自分の専門じゃなくても、うん、他の人を手伝うように努力することも大切ですね、
うん、
まあ、それに関して何か例がありましたね。あ、
そうですね、はい、僕のこれ例なんですけど、まあ、僕はもうハックフェストって言ってその企業のまあハッカソンというかですね、まあ、実際に DevOps で言うと、まあ、3日から5日ぐらいのハックの期間に集中して本当の本番環境のリードタイムを短く自動化して短くするとかいうハックフェストをよくやってるんですね。でそれをまあ日本だけじゃなくてこれ US でやった時のハックフェストなんですよ。でこういうのをそのやった時に結構衝撃的なことがあって、その僕がそのハックフェスト US でやった時はサービスファブリックっていうですね、マイクロソフトの マイクロサービスの基盤のパス数なんですね。だからそれって、まあマイクロサービスだからややこしいわけです。だからあの僕は当然難しいので、まあ、1ヶ月ぐらい先にハックをずっとして、でそれでまあ現地に行った。で現地に行ったら、そしたらジュリアンっていう僕の同僚がやってきて、お強し手伝ったるわって言ってくれて、あありがとうって言って、でところでジュリアンお前さってサービスファブリックどれぐらいやったことあんのって聞いたら、あないよ1回もみたいな、みたいな、あれでも何もせんと来たんやみたいな、うんみたいな。で彼はどうなったかっていうと、お客さんと初めて見るチュートリアルをお客さんと一緒にやって、で CICD パイプラインを作ってお客さんすごい喜んで帰っていったんですね。でだから僕は最初はそれを見て、ジュリアンあいつすげえなと、あのなんか脳準備でまんまできちゃうんだすげえってすごい思ってたんですけど、なんかね、そう実は彼だけやと思ったら全然そうじゃないっぽくて、ある日その同じハックフェストで違うチームに僕ヘルプをしてあげてたんですね。でその時にあるそのスタートアップの人が、まあ、あのそのサービスファブリックっていうのに自分のアプリを乗っけるっていうふうなハックをしてたんですけど、まあ、彼その乗せる前に彼のアプリ、彼が作ってるアプリ自体が、まあ、ちょっとうまく動かなくて、まあ、彼はデバッグして僕ら待ってたんですよね。ちょっとだけ待って。そしたらそこで一緒にいたジェイソンというやつが、なんか突然なんかお客さんに対して、それ俺見せてみろよとか言い出して、俺も一緒にデバッグするよとかって。でもその状況ってちょっと考えてみてください。このアプリのことをジェイソンが知ってるはずがないじゃないですか。だってそいつその人が作ってるんやからね。でも僕ら知る由もないようなアプリですよ。でも彼はそれでも手伝い出したんですよ。あの手伝い出して、で彼が知ってるはずがないものを、で僕らの感覚で言うと、なんかプロやからなんか知ってなあかんとか 100% できないと、なんかお客さんにはちょっと、あすいません僕は知らないんで彼を他の人を呼んできますとか言いがちですけど、まあ、彼らを観察してるとそんなことはなくて、まあ、知ってようが知らないが、まあ、その場で自分のベストを尽くすみたいな感じなんですね。で実際にそう言ってもお客さんに対しても、だからまあなんかあのもう僕全然知らんけど一緒に手伝おうみたいなことを平気で言うわけです。俺知らんとか言ってマイクロソフトツールやけど俺知らんけど一緒にやろうとか言うんですね。でもお客さんも全然怒らなくて、じゃあやろうっつって一緒にやってハックをして、で実はその時に僕もだから、あじゃあゼリソンの真似をしてみて全然知らんけど手伝ってみようと思って一緒にデバッグとかしたら問題解決できたのは僕なんですよね。びっくりしました。僕もそんなやったことないのに、あできるんだみたいな。だからそうやって僕の能力とかじゃなくて、多分お客さんがいてジェイソンがいてみんなでこうでもないああでもないってやってるうちにたまたま僕のが当たっただけで、でもこれって僕は多分一人でやってたらこんな早く終わってないし、多分お客さん一人でも終わってないです。だから僕は 100% 知識はもちろんないけど、例えば Azure をちょっと知ってるとか、ちょっとしたそういうところが重なり合って、そのすごく問題解決ができ早くできたし、まあ僕も全然なんか未知の技術っていうのを言った、学ぶことができたし、あこんな感じなんやみたいな、まだ早、しかも早くですよね、自分で本とか読んで、準備するよりも早いし、
だから実際の場で、
そうですよね。だから僕もそれ以来帰ってきてからもなんかね、自分が知らんでも手伝うっていうのをよくやってて、だからなんかお客さんのハッククエストをする時も、この前モバイルのやつがあったけど、モバイル全然知らんと、でも僕一緒にハックしますわっつってお客さんとやったら、やっぱりそれの問題解決早くできたりとか、でお客さんも喜んだりとかね。だから僕が言いたいのは、 100% レディーとか 100% 知ってるとかじゃなくても、全然手伝って価値があるんですよ結局、皆さんが持ってるもんですでに。だからそれはもう恐れずに、それなんか 100% できないと自信とかじゃなくて、それはちょっと脆弱なんですね、はっきり言って。そうじゃなくて、なんかこう自分がここにいたら自分なりにベストを尽くして、この場でいかに自分なりにバリューを出すにはどうしたらいいかっていうのを考えて集中するのが結構重要なんじゃないかなと僕はちょっとこの時思ったんですね。
あそうですね、はい、
はい、そしたらちょっとリコメンデーションですが、ここら辺に関しては個人の自信に関してはどうですかね。
そうですね、あのまずは自分の強みは何なのか、多くの日本人は把握してないんですね、例えば多くの日本人に自分の弱みは何のかなのかを聞いたら、すぐに答えられるんですけ ど、
なるほど。
でも自分の強みは何なのかを聞いたら答えられない人がすごく多いんですね、日本では。それはとても残念だと思います。でも自分がどのように他の人に貢献できるかを把握するためには、自分は何が強みなのかを把握することは重要ですね。ですからそれをぜひ まず考えてほしいところですね、うん、意識してほしいところです。あ、
めちゃめちゃいいですね、うん、そうですね。僕もだから僕はちょっとリコメンデーションしたいのは、まあ、さっきのに似てるんですけど、やっぱり自分ができるからとか 100% 知ってるから、知らないとなんか何かできないじゃなくて、うん、自分が 80% も 60% でも、まあ言うたら 10%、 まあジュリアンとかゼロですよね。
そうね、ゼロ でも彼が知識、それに関する専門知識はゼロだったけど、うん、開発者としての技能はすごくあって、うんうん、それが自分の強みだという自信があったわけですね。
なるほどね、
うん、ですからそういった自信も重要ですね、う
ん、だからね、ほんまにね、でもね、やってみたらね、皆さん意外とねできるよ。ね、
でも躊躇してしまうがちですね。
そうそう、躊躇するからバリューはゼロなんですよね、
うん、そうですね。
でもなんか、まあ、例えば 10% でも貢献してよくて、で僕もだから役に立たなかった時もあるんですよ、
うん、
だからそのマインドセットになる前は、例えばその、まあ、やってみたけど、その例えばお客さん助けに行って一緒にやろうって言ったけど、僕はたまたまその今回の問題で何も活躍できなかった時もある。であれ僕は言うたんですけど、「Oh, this time I'm useless」って言ったんやけど、でもお客さんはそれでも助けに来たことに関して感謝してくれた。 ありがとう、ね、助けに来てくれてありがとうって言ったんですよ、
うん、
だから何て言うのかな、だからもうそれで十分なんですよね、うん、でも何もせえへんよりも絶対バリューに貢献してほしい。僕の言ったことが何かのトリガーになって回が出てるかもしれないですよ、
うん、
だからなんかね、そのバリューをいかに出すかっていうのをこう意識して、自分が恥ずかしいからとか、うん、自分が知ってないからとか、そんなもうどうでもいいじゃないですか、うん、だからそういうような姿勢にでやってれば、あ、意外とできるなとか、あ、ちょっとでも役立てるなみたいな、
うん、
ね、そういうのはあると思うんで、まあ、ちょっとで一歩たった一歩でいいんで、ちょっとそういうのをやってみられるのがいいんじゃないかなと僕は思います。
あ、そうですね、
はい、じゃあこんな感じでこの回もどうもありがとうございました。
ありがとうございます。